星、月の昇るは十二時ごろであろうという暮れ方、青い光を帯びた星の姿を南の方の空に望んだ。東の空には赤い光の星が一つかかった。天にはこの二つの星があるのみだった。山の上の星は君に見せたいと思うものの一つだ。第一の花、暑い寒いも彼岸までとは土地の人のよく言うことだが、彼岸という声を聞くとほっとため息が出る。五ヶ月の夜にわたる長い長い冬をようやく通り越したという気がする。その頃まで枯葉の落ちずにいる柏、硬い大きなつぼみを持って雪の中で辛抱し通したようなシャクナギ、一つとして過ぎゆく季節の記念でないものはない。私たちが学校の教室の窓から見える桜の木は幹にも枝にも赤い艶を持ってきた。家へ帰って庭を眺めると土塀に映るリンゴや柿の木陰はいつまで見ていても飽きないほど面白みがある。暖かくなった気候のために加勢した葉虫が葉や軒場に群れをなす。私は君に雑草のことを話したが、3月の石垣の間にはイタチソウ、アズキソウ、ヨモギ、ヘビグサ、ニンジンソウ、ヨメナ、オオナズナ、コナズナ、その他数えきれないほどの草の種類が頭を持ち上げているのを見る。私はまた3月の26日に石垣の上にある土の中に白い小さなナズナの花と紫の布のある名も知らない草の小さな花とを見つけた。それがこの山の上で見つけた第一の花だ。山上の春、蓄えた野菜は尽き、ネギ、ジャガイモの類まで乏しくなり、そうかといって新しい野菜が取れるには間があるという頃は、毎朝毎朝わかめの味噌汁でも吸うより他に仕方のない時がある。春雨上がりの朝などに軒伝いに土塀を這う青い煙を眺めると、良い陽気になってきたとは思うが、食べ物の乏しいには並行する。落ちた油臭い染み豆腐かと思うと、あの黄色いやつが壁に吊るされたのを見てもうんざりする。淡雪の後の道をびしょびしょ歩みながら、草餅はいりませんかと呼んでくる女の声を聞きつけるのは嬉しい。3月の末か4月の初めあたりに君の住む都会の方へ出かけて、それからこの山の上へ引き返してくる時ほど気候の相違を感ずるものはない。東京では桜の時分に汽車で上州あたりを通ると梅が咲いていて、薄い峠を一つ越せば軽井沢はまだ冬景色だ。私はこの春の遅い山の上を見た目で武蔵野の名残を汽車の窓から眺めてくると、ああ柔らかい雨が降るなと、そう思わないわけにはいかない。でも軽井沢ほど小諸は寒くないので、汽車でここへやってくるに従って枯れ枯れな感じの残った田畑の間には勢いよく燃え出した麦が見られる。木に枯れた麦の古葉と青々とした新しい葉との混じったのも離れてみるとなかなか良いものだ。4月の15日頃から私たちは花盛りの世界を欲しいままに楽しむことができる。それまでこらえていたような梅が一時に開く。梅に続いてすぐ桜、桜からスモモ、アンズ、グミなどの花が白く私たちの周囲に咲き乱れる。台所の戸を開けても庭へ出かけて行っても花の好奇に満ち溢れていないところはない。懐古園の城跡へでも生徒を連れて行ってみると、短いながらに深い春が私たちの心を酔うようにさせる。千曲川のスケッチ王書、このスケッチは長いこと発表しないでおいたものであった。まだこの他にも私があの信濃の山の上で作ったスケッチは少なくなかったが、 人に示すべきものでなかったので、その中から年若い人たちの読み物に適しそうなもののみを読み出し、さらにそれを書き改めたりなどして、明治の末の年から大正の初めへかけ、当時西村初山君が編集している博物館の雑誌「中学世界」に毎月連載した「千曲川のスケッチ」と題したものもその時であった。大正1年の冬、桜書房から一巻として出版したが、それが小冊子にまとめてみた最初の時であった。実際私が小諸に行って飢え乾いた旅人のように山を望んだ朝から、あの白雪の残った遠い山々、浅間、ギッパのような山続きが、陰影の多い谷々、古い崩壊の跡、それから淡い煙のような山天の雲の群れ、すべてそれらのものが朝の光を帯びて私の目に映った時から、私はもう以前の自分ではないような気がしました。なんとなく私の内部には別のものが始まったような気がしました。これは後になってからの自分の解雇であるが、それほど私も新しい渇望を感じていた。自分の第四の詩集を出した頃、私はもっと事物を正しく見ることを学ぼうと思い立った。この心からの要求はかなり激しかったので、そのために私は3年近くも黙して暮らすようになり、いつ始めることもなくこんなスケッチを始め、これを手帳に書きつけることを自分の日課のようにした。ちょうど私と前後して小諸へ来た水彩画家、三宅克美君が袋町というところに新家庭を作って1年ばかり住んでおられ、余暇には小諸義塾の生徒も教えに通われた。同君の画業は小諸時代に台に進み、白馬会の展覧会に出した朝の図なども懐古園付近の松林を描いたもののように覚えている。私は同君に頼んで画家の用いるような三脚を手に入れ、時にはそれを野外へ持ち出して日に日に新しい自然から学ぶ心を養おうとしたこともある。浅間山麓の高原と焼き石と砂と烈風の中からこんなスケッチが過ぎ去った日のことを少しここに書きつけてみる。私たちの古い文学会、あの同人の仕事も私が仙台から東京の方へ引き返す頃にはすでに終わりを告げたが、5年ばかりも続いた仕事が今日になってかえって意外な人々に認められ、若いロマンチックと呼ばれる声をすら聞きつける。今日からあの時代を振り返ってみたら、それも言われのあることであろう。いかに言っても私たちは踏み出したばかりで経験にも乏しく、ことに自分などは当時を追想するたびに冷や汗の出るようなことばかり。それにしても私たちの弱点は歴史精神に欠けていたことであった。もしその精神に欠くるところがなかったなら、自国にある古典の追求にも西欧ルネッサンスの追求にも、あるいはもっと深く生き得たであろう。平田徳牧君も言うように、上田敏君は文学界が生んだ唯一の学者である。その上田君の学者的態度をもってしても、この国独自なギリシャ研究を残されるとこまでいかなかったのは惜しい。西欧ルネッサンスに行く道はギリシャに通ずる道であるから、当然上田君のような学者にはその準備もあったろう。しかし同君はそちらの方に深入りしないで、近代象徴史の紹介や翻訳に歩みを転ぜられたように思われる。いた頃、私は東京の岡野知十君から徘徊雑誌反面の寄贈を受けたことがあった。その新刊の号に斉藤緑羽君の寄せた文章が出ている。緑羽君の筆は私のことにも言い及んでいる。彼も今では北作郡の居候、山猿にしては地と色が白すぎるまで。緑羽君はこういう調子の人であった。うまいとも辛辣とも言ってみようのない、こんな言い回しにかけて当時同君の右に出るものはなかった。 しかし東京の知人等からも離れてきている私にとっては、おそらくそれが最後に聞きつけた緑雨君の声であったように思う。私は文学の上のことで直接に道君から学んだものとてもほとんどないのであるが、しかし世間知に富んだ道君からいろいろ啓発されたことは少なくなかった。王外、試験、露伴、紅葉、その他初夏の消息謎をよく私に語って聞かせたのも道君であった。道君没後に馬場胡蝶君は交友の日のことを追想して、こんなに亡くなった後になってよく思い出すところを見ると、やはりあの男には人と異なったところがあったと見えると言われたのも同感だ。